台東区議会発行、台東区声の区議会だより、平成30年4月、第147号、ファイル2です。委員会活動をお伝えします。平成30年2月から3月までのものをお伝えします。はじめは企画総務委員会です。3月2日金曜日、議案審査9件、陳情審査5件、台東区行政計画。平成29年度台東区指定管理者施設管理評価の結果。平成29年度特財政調整再調整及び平成30年度特財政調整の概要。情報システムのクラウド化推進の進捗状況。旧東京北部小堤集中局跡地の活用。旧坂本小学校跡地の活用。行政委員の報酬の改定、台東区文化スポーツ奨励賞の授与、行政系人事制度の改正、主要営善工事進行状況、台東区男女平等推進行動計画羽ばたきプラン21改定に向けた意識調査の実施、統一的な基準による財務4票、台東区議会議員選挙における選挙運動用のビラ作成にかかる公費負担、平成29年度行政監査結果報告。3月27日火曜日、議案審査3件、退職手当制度の改正。次は区民文教委員会です。3月1日木曜日、議案審査6件、陳情審査1件、補正予算区民部、平成30年度予算区民部、地域で暮らす外国人とのコミュニケーションブック、補正予算教育委員会、平成30年度予算教育委員会、根岸小学校、根岸幼稚園及び東浅草小学校等の大規模改修、大規模改修工事に伴う給食の対応、就学援助の入学前支給、学習支援講座ステップアップ、登下校通知メール配信システム運営事業助成、小中学校 ICT 教育の推進、障害者スポーツ普及促進の充実。続いて保健福祉委員会です。2月17日土曜日、議案審査1件、陳情審査1件、住宅宿泊事業の適正な運営の確保。2月28日水曜日、議案審査8件、陳情審査4件、補正予算福祉部、平成30年度予算福祉部、第7期台東区高齢者保健福祉計画、台東区介護保険事業計画、生活支援体制整備事業の実施、健康融合を活用した介護予防教室の実施、認知症初期集中支援推進事業の実施、第7期介護保険料、介護保険法改正に伴う指定居宅介護支援事業所に係る対応、介護サービス人材確保事業、第5期台東区障害福祉計画、重症心身障害児者等在宅レスパイト事業、今戸2丁目障害者施設整備に係る運営事業者の選定結果、自立促進の充実、補正予算健康部、平成30年度予算健康部、健康台東21推進計画第2次後期計画、区立台東病院及び老人保健施設専属の指定管理者候補者の選定結果、平成30年度台東区国民健康保険料の改定等、台東区国民健康保険データヘルス計画、台東区国民健康保険特定健康審査等実施計画第3期、平成30、31年度後期高齢者医療保険料の改定、後期高齢者医療制度加入時の住所地特例の見直し、旅館業法の改正、検診、X 線撮影等業務に係る事業の委託、予防接種事業の拡充、浅草保健相談センター新施設整備実施設計、歯科基本健康審査の拡充、 妊婦健康審査の拡充、補正予算環境清掃部、平成30年度予算環境清掃部、燃やさないゴミの新たな処理方法の一部実施。3月27日火曜日、議案審査2件、補正予算健康部。代わって産業建設委員会です。2月27日火曜日、議案審査2件、補正予算文化産業観光部、平成30年度予算文化産業観光部、台東区産業フェア2017の実施報告及び2018の実施概要、台東区立江戸下町伝統工芸館リニューアルの概要、近隣型商店街振興対策及び地域産業振興対策の充実、補正予算都市づくり部、平成30年度予算都市づくり部、北部地区における防災性向上の取り組み状況、高齢者住宅シルバーピアの新規供給、マンション実態調査、居住支援協議会の設置、台東区屋外広告物景観ガイドライン、北部地区まちづくり、浅草地域における都市施設整備基本調査、北部地域活性化検討調査、道路愛称名両運橋調査、台東区橋梁長寿命化修繕計画、特別区道対第21号線及び対第24号線の道路整備、都市公園法施行令改正に伴う運動施設率の基準化、平成30年度の主な公園整備。今度は子育て支援特別委員会です。2月21日水曜日、議案審査3件、台東区子ども子育て支援事業計画中間改定版、子ども育成活動支援ネットワーク会議の設置、奨学給付金事業の実施、認可保育所等の開設、保育環境の整備、玉姫保育園等の大規模改修工事に伴う移転期間、放課後子ども教室委託事業者の選定結果。次は環境安全安心特別委員会です。2月22日木曜日、感震ブレーカー設置助成等の充実、固定系防災行政無線デジタル化整備工事、避難所運営体制の強化、防犯カメラの維持管理費助成、台東区区有施設地球温暖化対策推進実行計画第4次計画の進捗状況、台東区環境基本計画フォローアップの実施、緑の実態調査の実施、平成30年度花の心プロジェクトの実施事業。続いて文化観光特別委員会です。2月23日金曜日、台東文化発信プログラム専用ウェブサイトの開設、旧東京音楽学校奏楽堂のリニューアルオープン、音楽分野における台東区長賞の創設、歌唱下町文化芸能事業の開催、歌唱障害者アーツ、講演会シリーズ江戸から学ぶ、観光案内板の新規設置、観光分野における墨田区との連携推進、平成29年度台東区区民文化財台帳搭載及び指定。代わって交通対策地区整備特別委員会です。2月26日月曜日、陳情審査2件、谷中地区まちづくり、浅草橋駅周辺まちづくり基礎調査、 JR 御徒町駅可動式ホーム柵及び JR 上野駅エレベーターの整備、台東区バリアフリー特定事業計画の進捗状況、台東区タウンサイクル実証実験、台東区循環バスめぐりんの停留所の名称変更及び小型路線バスの買い入れ、台東区循環バスめぐりんの運行見直しの基本的な考え方、都バス東42乙路線の増便、観光バス対策。以上、委員会の活動をお伝えしました。 次は議会の動きです。議会日程をお伝えします。閉会中、2月2日議会運営委員会、第1回定例会、2月9日議会運営委員会、本会議区長所信表明、予算特別委員会、17日議会運営委員会、本会議代表質問、保健福祉委員会、20日本会議一般質問、21日子育て支援特別委員会、22日環境安全安心特別委員会、23日文化観光特別委員会、26日交通対策地区整備特別委員会、27日産業建設委員会、28日保健福祉委員会、3月1日区民文教委員会、2日企画総務委員会、5日から9日予算特別委員会、20日予算特別委員会総括質問、27日議会運営委員会、予算特別委員会、本会議保健福祉委員会、企画総務委員会。次回定例会予定、5月23日正午、請願陳情締め切り、28日召集告示、議会運営委員会、6月4日議会運営委員会本会議、11日議会運営委員会本会議一般質問、12日子育て支援特別委員会、13日環境安全安心特別委員会、14日文化観光特別委員会、15日交通対策地区整備特別委員会、19日産業建設委員会、20日保健福祉委員会、21日区民文教委員会、22日企画総務委員会、27日議会運営委員会本会議。なお、2月9日の本会議区長所信表明、17日の本会議代表質問、20日の本会議一般質問、3月20日の予算特別委員会総括質問は、現在インターネットにより録画中継しています。6月11日の本会議一般質問は、ケーブルテレビおよびインターネットにより録画中継します。詳しくは区議会からのお知らせをお聞きください。以上、議会の動きでした。続いて、平成29年度に実施した行政視察についてお伝えします。台東区議会では、他の自治体の先進事例などについて調査研究するため、次の通り行政視察を実施しました。詳細については、区議会ホームページに掲載している行政視察報告書をご覧ください。まず、企画総務委員会です。11月8日水曜日から10日金曜日、今治市、廿日市市、広島県庁。再建管理のあり方について、世界遺産の活用について、働き方改革について。次は、区民文教委員会です。11月13日月曜日から15日水曜日、高知市、四国中央市、高松市。小学校の外国語活動について、多文化共生の取り組みについて、子ども議会について。続いて、保健福祉委員会です。11月6日月曜日から8日水曜日、福岡県庁、長崎市、長崎県庁。食品ロス削減の取り組みについて、包括ケア町ん中ラウンジについて、発達障害者支援センター詳細について。代わって、産業建設委員会です。11月6日月曜日から8日水曜日、和歌山市、豊中市、神戸市。リノベーションによるまちづくりについて、就労支援について、神戸市居住支援協議会について。今度は、子育て支援特別委員会です。10月26日木曜日から27日金曜日、春日井市、岐阜市。妊産婦ケアサンサンルームについて、岐阜市子ども若者総合支援センターエール岐阜について。次は、 環境安全安心特別委員会です。10月30日月曜日から31日火曜日、福島市、仙台市、再生可能エネルギーの推進について、総合防災訓練の充実について、仙台 3.11 メモリアル交流館について。以上、平成29年度に実施した行政視察についてお伝えしました。予算特別委員会での主な質疑をお伝えします。質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。予算全般、平成30年度の予算編成について、区民生活の幅広い分野にきめ細かくバランスよく予算配分していますが、どのような思いを込めたのですか？
特に待機児童対策など次世代の育成に予算を大きく配分しました。またさらなる活性化などの取り組みとして、江戸の歴史などの情報発信にも重点を置いています。さらに東京2020大会に向け、おもてなしの街づくりなども充実させています。予算の着実な執行により、躍進台東、新しい台東区の実現に向け全力で取り組んでいきます。
歳入の確保について、実施する政策を前面に出してふるさと納税を募り成果を上げている自治体がありますが、本区も実施する事業や対象者を絞り、ふるさと納税制度を活用してはどうですか？
特定の取り組みに対し寄付を募る手法を取り入れる自治体は増えていますが、一方で寄付金を財源とする事業は必要な金額が集まらず、寄付者などの思いに応えられない可能性があります。今後も他区の事例の動向を見極めながら、導入の効果などについて検討を進めていきます。
歳出、男女平等、男女共同参画について現在では国が重要な課題として取り組む中、推進プラザの運営の見直しや推進団体と社会教育団体の統合などを行い、開かれた公平性の保たれる取り組みへ移行すべきですが、どのような方針のもと進めていくのですか？
男女平等参画は着実に前進していますが、女性活躍の推進など新たな課題への取り組みも求められています。区民などの理解協力を得ながら、これまで以上に開かれた、誰もが参画しやすい取り組みとなるよう努めていきます。
行政の効率化と働き方改革による人材の適正配置について、職員が人にしかできないクリエイティブな仕事に携われるように、 AI や RPA などを活用した先進事例を研究し、導入を検討すべきではないですか？
AI や RPA を活用することにより、事務処理の大幅な時間短縮や作業の効率化が期待できます。他自治体では定型的な業務や住民サービスなど、さまざまな分野で実証実験を行っており、今後状況を注視し、課題や成果について研究していきます。
高齢者の孤立死や虐待を減らす対策について、一人暮らしの高齢者の孤立を防ぎ、地域コミュニティや福祉・介護につなげるために、孤立死の実態を把握すべきではないですか？
3年ごとに実施する高齢者世帯の生活調査などにより、生活実態や見守りが必要な方の把握に努めています。また閉じこもりや孤立など見守りが必要なケースは、関係機関と連携し適切に対応しています。今後も高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう努めていきます。
介護人材の確保・定着に向けた取り組みについて、介護人材不足は深刻な課題です。介護者の負担を軽減できる介護ロボットなどは、国の検証結果を待たずに区が率先して情報を集め、効果が認められる機器などを導入すべきではないですか？
介護ロボットは、28年度に導入時の支援を行った区内5つの事業所で効果を検証しています。今後は検証結果や国や都の動向、他自治体の取り組みも参考にしながら、効果が認められるものについては導入を検討していきます。
民泊について、本年6月15日から住宅宿泊事業法が施行されますが、宿泊者と区民の安全・安心のためにどのような取り組みを行うのですか？
区では本年2月に条例を制定し、独自のルールについて広報などにより周知しました。事業者には届出制度や事業者の責務について手引きなどを活用し周知しています。今後も事業の適正な運営に向け周知を徹底するとともに、事業開始後は警察署や町会などへ届出住宅を通知するなど連携していきます。
観光統計・マーケティング調査について、東京2020大会を控え、観光客の増加が予想される中、来年度に実施する調査は、より精密に行う必要がありますが、内容及び結果の活かし方について、どのように考えますか？
様々な趣味・嗜好を的確に捉えられるよう、調査内容の充実を図り、分析結果の精度を高めていきます。調査結果は、オープンデータ化を図るなど、観光・産業関連団体など幅広い分野で活用できるよう提供していきます。
中小企業支援に対する生産性向上特別措置法案への対応について、新たな固定資産税の軽減案として、本年5月に法案が成立する予定であり、特例措置を採択する自治体は、重点支援を受けられることになっています。中小企業支援として積極的に本法案による対策を進めるべきではないですか？
これまでも新たな制度などを積極的に活用し、区内中小企業の振興を図ってきました。本法案についても、都の動向を注視しつつ、適切かつ迅速に対応していきます。
未来に向けた街づくりの推進について、今後の街づくりでは、土地の有効活用についての共通の理解が必要であり、特に、次世代を担う若者への意識啓発が重要です。区は、まちづくりにあたり、若者を含めた地域住民に積極的に関与していくべきではないですか？
地域のまちづくり団体への専門家の派遣などを行っています。共同化に関する個人資産への具体的な関与には課題もありますが、今後は地権者の意向を把握し、各地区の状況に応じた対応に努めていきます。
北部地区の活性化について、今年度、北部地区のまちづくりに関する調査を実施しましたが、北部地域への交通の整備により、新たなにぎわいと回遊性が生まれ、魅力のある町になると期待しています。北部地区の活性化に向けたまちづくりに、どのように取り組んでいくのですか？
調査結果を踏まえ、既存交通の延伸や回遊性の向上など、さらなる町の活性化に向けた取り組みについて、関係機関などへのヒアリングや地域との勉強会などを通じ、調査・検討していきます。
バリアフリーマップについて、外出先での利便性を高めるため、位置情報を活用した周辺施設の検索などができるよう、スマートフォンに対応させるべきではないですか？また、バリアフリーに対応した店舗の情報をさらに掲載していくべきではないですか？
スマートフォン対応と位置情報を活用した施設検索については、早期に導入を進めていきます。また、店舗情報の追加については、さらなる情報の収集に取り組み、利便性の向上に努めていきます。
小中学生のスマートフォンなどの使用について、視力低下や SNS を通じたいじめなどが問題となっています。使用実態を把握し、一層の取り組みを行うべきではないですか？
健康面の影響を踏まえた保健指導や、情報モラル、情報リテラシーの指導、スマートフォンなどの使用実態調査を行っています。SNS によるいじめの実態把握については、担任などによる直接の聞き取りなど、様々な方法を組み合わせることで、いじめの未然防止などに努めていきます。
教職員の働き方改革について、長時間勤務を解消し、心身ともに健康な状態で子どもと接することは、教育の質を高めることにつながります。今後、教員の働き方改革をどのように進めていくのですか？
現在、部活動の休養日などの設定について検討を進めています。30年度、働き方改革検討委員会を立ち上げ、9月を目途に、各学校、園における 働き方改革推進プランを策定します。今後は可能な取り組みから実施し、働き方改革を推進していきます。
高齢者施策について、元気な高齢者の多くが転ばぬ先の健康体操のサポーターになれるよう、サポーター養成講座の回数や実施場所を増やすべきではないですか。
17年度から体操サポーター制度を開始して人材の養成に努め、現在では区の介護予防教室における体操指導などサポーターの活動の場も広がっています。今後も講座の回数や内容などの充実を図ることでサポーターを増やし、体操の普及啓発に努めていきます。
以上、予算特別委員会での主な質疑をお伝えしました。おしまいは区議会からのお知らせです。台東区議会メールマガジンの配信について、台東区議会では区議会の会議日程や質問予定議員などの情報をお届けするため、台東区議会メールマガジンを配信しています。登録は無料です。登録のためのアドレスは次の通りです。区議会だより墨字版8面に掲載の二次元コードからも登録できます。アドレスは http://www.anshin-bosai.net/tai-to/ です。インターネット議会中継について、議会活動を広く区民の皆様にお知らせするため、動画配信サービスユーストリームによる委員会の生中継とともに録画映像も配信しています。ユーストリームによる委員会録画映像の公開期間は生中継の配信後1ヶ月間となります。また一般質問などの録画中継も配信しています。アドレスは次の通りです。ぜひご覧ください。 http://www.city.tai-to.lg.jp/index/kugikai/chuukai.html です。ケーブルテレビ議会放送について、6月4日から6月27日開会予定の第2回定例会における各会派の一般質問をJ:COM台東11チャンネルで録画放送いたします。放送予定は次の通りです。ぜひご覧ください。一般質問、6月22日金曜日正午から5時まで。再放送は6月23日土曜日の同じ時間です。区議会の情報をインターネットで見ることができます。台東区議会で検索してください。また、インターネットで区議会の生中継や録画中継を見ることができます。アドレスは http://www.city.tao.lg.jp/index/kugikai/chuukai.html です。台東区議会会議録は区立図書館区役所3階区政情報コーナーで閲覧できます。声の区議会だより録音テープをお貸しします。ご希望の方は議会事務局へご連絡ください。電話 03-5246-1473 番です。以上、区議会からのお知らせでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは桜井義弘、石村千穂でお送りいたしました。また次の議会だよりでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。